総務委員会議案の審査議案第11号国分寺市個人情報の保護に関する法律の運用に関する条例について問い新条例における自己情報コントロール権はどうなるのか答え自己情報開示請求などの本人情報へのアクセス権について変更はない問い現行条例の改正でなく新規条例を制定することとした理由は答え令和5年4月から個人情報の保護に関する法律の適用を受け条例では同法の運用に関して定めることとなるこれまでと仕組みが大きく変わることから新規条例を制定することとした議案第15号国分寺市職員定数条例の一部を改正する条例について問い職員定数の増加による人件費の増加分以上に市民サービスとして還元するということでよいか答え人件費の増加を見据えながら職員の効率的な業務執行の推進に努めていく議案第12号ほか3件の議案を審査報告事項国分寺市個人情報安全管理措置基準案についてなど個人情報保護制度改正の全体像図です説明改正前所管法令対象の順にお伝えします総務省法令2つ行政機関個人情報保護法国の情勢機関独立行政法人等個人情報保護法独立行政法人等所管2つ目個人情報保護委員会個人情報保護法民間事業者所管3つ目各地方公共団体個人情報保護条例地方公共団体等改正後は一本化され所管個人情報保護委員会法令新個人情報保護法対象国の行政機関独立行政法人等民間事業者地方公共団体等図終わり厚生文教委員会議案の審査議案第17号国分寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例について議案の概要出産一時金の額を引き上げる改正問い出産一時金が42万円から50万円に増額になる対象者は答え令和5年4月1日以降に出産、早産、死産、流産等された方。議案第20号、国分寺市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について。議案の概要、自動車を運行する場合の所在の確認等に関する規定の整備。議案第21号も同じ。問い、市内に自動車を運行している家庭的保育事業者はいるのか。答え、該当する市内事業者はいない。問い、認可保育園はどのような扱いになるのか。答え、当市ではなく東京都の条例で対応する。議案第21号、国分寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例について。問い、送迎バスを運行している民設民営学童保育所が1箇所あるが、置き去り防止等の取り組みの現状を教えてほしい。答え、点呼を行っていることは確認している。 議案第7号ほか6件の議案を審査。報告事項、育児支援家庭訪問事業、育児支援ヘルパー事業の見直しについてなど。建設環境委員会、議案の審査。議案第24号、国分寺市事務手数料条例の一部を改正する条例について。議案の概要、建築に関する法律等の改正により、手続きに必要な手数料に関する規定を整備。問い、屋根の断熱改修や屋上への省エネ設備の設置を行う際、建築物の構造上、やむを得ない場合は、高さ制限が緩和されることになるが、上乗せの高さはどの程度か。答え、具体的な高さの基準については、まだ国から方向性は出ていない。相談があった際は、個別に検討していく。議案第26号、国分寺市立公園条例の一部を改正する条例について。議案の概要、市立西小医学部若松公園を、浸水化等の整備の完了に伴い、都市公園に変更。問い、都市公園以外の公園から都市公園になることで何か変更点はあるか。答え、公園条例上の位置づけが変わるだけであり、市民への影響等はない。議案第10号ほか1件の議案を審査。報告事項、地球温暖化対策に関するアンケート調査の結果概要についてなど。市立西小医学部若松公園の写真があります。公共施設等総合管理特別委員会、報告事項、現庁舎用地の利活用について。問い、令和5年度に複合公共施設の基本設計を進めるにあたり、市民参加の検討状況はどうなっているか。答え、多くの市民にとって使いやすい施設とするために、市民の声を聞きながら進めていくことが必要と考えている。利用者アンケートやワークショップといった市民参加の手法を用いながら、丁寧に進めていきたい。問い、複合公共施設の運営のあり方や民間活用事業の事業手法について、事業者選定にも影響が生じると考えるが、どのように進めていくのか。答え、事業者選定にあたっての公募の内容を含め、令和5年度か6年度の早い時期までには、検討を進めていかなければならないと考えている。公共施設マネジメントの運用について。問い、市民農園が包括施設管理委託の対象から外れた理由は。答え、市民農園のトイレを対象に検討したが、トイレがリース契約によるものであることから、対象から外すことにした。現庁舎用地利活用の今後のスケジュール、予定。工程表です。説明。左側に上から年度、月、民間施設整備、複合公共施設整備と書かれています。年度は令和4年度から令和9年度まであります。月は4月、7月、10月、1月の3ヶ月ごとに縦に線が引かれています。左から右に向かった太い矢印の中に、基本計画、公募資料作成、事業者選定、設計工事と書かれています。民間施設整備のスケジュールは、基本計画は令和4年度4月から1月までに策定。公募資料作成は令和5年度4月から1月まで。 事業者選定は令和6年度4月から1月まで。設計工事は令和7年度4月から令和9年度12月まで。令和9年度1月業用開始とあります。複合公共施設整備のスケジュールは、工程が2つあります。基本計画は令和4年度4月から1月までに策定。解体設計、樹木診断、測量、令和5年度4月から1月。令和6年度10月、庁舎移転。解体工事、市が実施は、令和6年度1月から令和8年度4月。もう一方の基本設計、市民参加は、令和5年度7月から令和6年度10月。実施設計・工事は、令和6年度1月から令和9年度12月、令和9年度1月に供用開始、とあります。説明終わり。新庁舎建設等特別委員会。報告事項。新庁舎建設について。問い。2回目のインフレスライドの可能性があるとしたら、事業者はどの時点で請求ができるようになるのか。答え、1回目の基準日が令和4年12月1日だったが、その基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ残工時の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、事業者はインフレスライドの協議を請求することができる。先日、賃金水準が改定されたため、相手次第では2回目もあり得る。問い。職員の意見や要望を反映させる形で平面図を変更していると思うが、いつまで変更が可能なのか。答え。構造にかかるところは変更ができない。その他、簡易なものについては内容によるが、変更できるものは柔軟に対応していきたい。問い、安全配慮、安全管理等をまとめた表はどのように使用していくのか。答え、それぞれの項目は現場の作業員が毎日確認すべき事項だと考えているが、この表は月に一度の総合定例会の中で、市と事業者との間の安全管理の実施状況確認として有効活用していきたい。新庁舎建設工事風景の写真があります。